お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙12章13節から31節と13章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙12章の学びをしていますが、13節。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべての者が一つの御霊を飲む者とされたからです。これが聖霊のバプテスマです。私たちを信者たちの体に入れ、一人一人独特のメンバーに賜物をお与えになるのは、聖霊ご自身の働きなのです。そして私たちはその体の中で機能し、その賜物を用いるべきです。もしかしたらあなたには際立った能力はないかもしれません。でもあなたには確かに聖霊によって特別な賜物が与えられ、キリストの体の中で大切な奉仕の役割が与えられているのです。ですから私たち一人一人がその体の中で十分に機能しなければなりません。14節から17節。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。私たちの体はすべてが舌なのではありません。聖霊はすべての人たちに同じ賜物を与えられることはありません。人間の体と同じように、そこには目も、耳も、足も手も必要なのです。キリストの体がすべての必要な力量で機能できるために、一人一人の人に神様の御霊によって別々の賜物が与えられているのです。18節。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。主権をもってあなたに聖霊の賜物をくださるのは神様ご自身です。そして神様はご自分の気に入るように賜物をお与えになります。お分かりのように神様が気に入らなければならないのです。体が機能できるようにこれらの賜物が体の中に与えられています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が奉仕した改修の中に変わった賜物を持っている一人の男性がいました。この人には特別な賜物がありました。 彼は礼拝の中で何か騒ぎのようなことがあったときには、それを素早く解決する賜物を持っていました。もし礼拝中に赤ちゃんが泣いていたら、彼はそのお母さんのところに行って、赤ちゃんと数分遊び、その後優しくお母さんを託児所へと連れて行ってくれます。この人は、初めて教会に来た人を親切に扱う特別な方法を心得ていたのです。これは決して誰にでもできる奉仕ではありませんでした。そのようなものが賜物なのだというのを聞くとびっくりなされる方がいるかもしれません。もちろんそれは料理やお菓子作りや縫い物と同じように賜物です。新約聖書にはドルカスという名の縫い物の賜物のある女性が登場します。彼女はその賜物をキリストの主権のもとに使っていました。彼女は神様の御心のうちにその賜物を使って他の兄弟姉妹を励まし慰めていたのです。ですから彼女が亡くなった時、シモン・ペテロはヨッパに行き、そこに集まったヤモメたちはペテロに生前ドルカスが作ってくれた様々な洋服を見せました。彼女たちがそれを着ていたのは、この貧しい女性たちには、それ以外には着るものがなかったからでした。ドルカスと彼女の賜物は、初代教会の中でとても大切なものでしたから、ペテロはその場で彼女を生き返らせたのでした。このような賜物こそ、今日の私たちに必要なものです。シモン・ペテロにも賜物がありました。彼はペンテコステの日にとても大胆な説教をしました。神様は力強く彼を用いられました。しかし神様が彼の賜物を必要とされなくなった時、彼は死にましたが、彼は死から生き返らされることはありませんでした。神様の御霊はこのすべてに主権を持っておられるのです。神様の御霊が何が重要で何が重要でないかを決定されます。もし神様があなたをケーキを焼くようにまたは洋服を縫うように召されたなら、そのことを喜んで主のためにしてください。それは神様から与えられたあなたの賜物です。聖霊は私たちに与えられた賜物を私たちが用いること、そしてそれをイエス・キリストの主権のもとに携えてくることを望んでおられます。19節から22節。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。私たちはお互いを必要とし、主は私たちすべてを用いたいと願っておられるのです。23節から25節。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。神様はまだ成長していないわずかな賜物がより成長し発達するようにと、信者の体に注目しておられます。教会には今日、もっと成長し、発達する必要のある賜物がたくさんあると思います。もしかしたらあなたは主のために何もしていないと感じているかもしれません。もしあなたが若い方ならなおさらですが、 世界中で最もドキドキすることの一つは、神様が自分に何をしてほしいと思っておられるか、どこに行ってほしいと願っておられるかを発見することです。神様があなたにくださった賜物が何であるかを発見するのは、何というスリルに満ちた冒険でしょうか。パウロは続けて、これらすべてのことは、体の中に分裂がないために行わなければならないと言います。メンバーはみんな、他の人に対するいたわりの思いを持たなくてはなりません。26節。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。教会の中には嫉妬の余地はありません。私たちすべてが同じ体の部分なのです。もし一つの部分が尊ばれれば、私たち全員がその誉れを受けるのです。そして一つの部分が苦しむなら、私たちは皆彼と共に苦しむのです。27節から28節。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。ここには助けるものとありますが、このような賜物をもしかしたらあなたには与えられているかもしれません。もしあなたが人を助けるのに大きな喜びを見出す方であるなら、あなたにはそのような賜物が与えられていると思います。ぜひそれを使ってできるだけ多くの人を助けてあげてください。29節から30節。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。これらの賜物のいくつかは消え去りました。それらは教会の中にはありません。なぜなら、今日の教会には必要とされていないからです。教会には人たちも将来の出来事をあらかじめ語るという意味での預言者たちももはやいませんとマギー博士は述べています。パウロは同時にすべての人がすべての賜物を持っているわけではないということをとてもはっきり示しています。皆が人でしょうか？明白な答えは違います。皆が奇跡を行うでしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか。答えはいいえです。第一コリント十二章の31節。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。聖霊が賜物の分配に主権を持っておられますが、私たちには神様に自分の欲しい賜物をお願いする権利があります。パウロは、より優れた賜物を熱心に求めなさいと言います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。クリスチャンホームで育っていない私は、クリスチャンらしい訓練を一つも受けたことがありませんでした。私が神学校に行ったとき、私は聖書の中の書物の名前さえ知りませんでした。私は理知的、または哲学的なことに重きを置く大学を卒業したので、私はそのような種類の説教者になろうとしていました。その後私はある日、ハリー・アイアンサイド博士が話すのを聞きました。 彼は聖書を単純なやり方で説明しました。そして私は彼が次のような意見を述べるのを聞いたのです。クッキーは子供たちの手が届くように一番下の棚に置きなさい。そして私は主がこう言われたことを思い出しました。ヨハネ21章の16節。私の羊を牧しなさい。主は私のキリンを飼いなさいとは言われませんでした。そこで私は神様のところに行って祈りました。主よ、私はあのような説教者になりたいのです。後になって私はダラス神学校でアイアンサイド博士の代理を務め、彼が亡くなった時に神学校の学長であるルイス・スペリー・シェーファー博士から電話をもらいました。彼は神学校でのアイアンサイド博士の講義を引き継いでくれないかねと私に言いました。私は彼にはっきりと答えることができず、もう少しで無礼にも電話を切ってしまうところでした。私はひざまずき、神様に感謝すると同時に、むせび泣いたことを告白します。私は神様に次のように言いました。主よ、私はあなたに、アイアンサイド博士のように教えさせてくださいと祈りました。あなたは私の祈りに答えてくださいました。私は最も優れた賜物を求めました。そして主は私の祈りに答えてくださったのです。私自身はアイアンサイド博士ではありませんが、今日神様の御言葉を教えることの経験と特権にどれほど感激し、感謝し、ドキドキしていることでしょうか。あなたには神様に最高の賜物を求める権利があります。何人かの人たちは私に次のように書いてきたことがあります。私はあなたが聖霊のバプテスマを受けられるように切に願っています。あなたのために申し上げますが、私は聖霊のバプテスマは受けました。一つの経験としてとか、私が救われた後に受けたとかではなく、聖霊が私をこの信者の体の中に入れてくださったのです。それが聖霊のバプテスマです。またこの人たちは、あなたも異言で話すようになることを願っていますと言います。私の祈りは、私が英語でもう少し上手に話せるようになることです。なぜなら神様が私たちに賜物をくださるのは他の人の益のためであるという単純な理由からです。それは教会の財産という益です。神様がどのような賜物をあなたにくださっているかにかかわらず、賜物の目的は他の信者、つまり体の他の部分のために助けになることなのですとマギー博士は述べています。さて、第一コリント人への手紙13章の学びに入りますが、この章は愛の章と呼ばれていますが、この章には愛の定義は書かれていません。時によって定義は有害です。愛を定義しようとするのは、実際この章に対する深刻な妨害です。例えば、植物のバラを定義しようとするとき、植物学のバラの解説を読むことはできますが、でもその解説は、私がこれがバラだと知っているようには、その花を描き出すことはできません。それとも、あなたは誰かに夕日を説明してもらったことがあるでしょうか。私たちにはあの美しい夕日を完全に説明することはできません。この章は、私たちに愛の定義ではなく、愛の展示を見せているのです。 ギリシャ語には三つの愛という言葉があります。一つはエロスという言葉で、この言葉は情熱の意味で、欲望に使われる言葉です。これはアフロディテとエロス、またはもっとよく知られている名では、ヴィーナスとキューピッドに使われます。今日この言葉のためには、セックスという言葉がふさわしいでしょう。この言葉は、新約聖書には一度も出てきません。そして愛情を意味するフィレオという言葉があります。この言葉から派生して、フィラデルフィアという言葉や、博愛家、フィランソロピストという言葉が生まれました。これは人間の愛、兄弟愛を意味します。そして三つ目は、アガパオという言葉で、これは崇高な神様の愛を意味します。これは感情的な愛ではなく、意志的な愛です。十二章では、賜物の付与という考えを扱っていましたが、十三章では、賜物のエネルギーについて教えています。すべての御霊の賜物は、愛のうちに使われなければなりません。第一コリント人への手紙十三章の本文に入りますが、一節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。御使いの威厳とは、雄弁さのことを意味していると私は確信しています。私は一度も御使いが話すのを聞いたことはありませんが、パウロは聞いたのだと思います。最も素晴らしい雄弁さも、愛がないなら、うるさい鐘以外の何者でもありませんと、マギー博士は述べています。二節。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。最初の節は、心から出てくるものとしての愛について語っていましたが、ここでは愛は理性から出てくるもの、知性の行為としての愛のことを述べています。知識には愛が加えられなければなりません。教会には聖書の知識や聖書の真理に対する理解だけではなく、愛がなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、体の部分と霊的な賜物、愛の価値というテーマで、第一コリント人への手紙12章13節から31節と、13章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。